市横浜212号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2024年9月212号。編集発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地。電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyokuhamashakyo.jp ホームページ https://www.yokohamashakyo.jp。 この号の主な内容は、特集、すべての人が地域の一員と感じられる街、オール中里北部地区の緩やかな築き合いを目指して、2ページ3ページ、福祉の仕事、鴨志田地域ケアプラザのコーディネーター。4ページ。Let's Try Volunteer。本を読みたい、情報が欲しい、その気持ちに応える。5ページ。支社協情報。第9回横浜地域福祉フォーラム。6ページ。三女会員のご紹介。7ページ。みんなの気持ちありがとう。8ページ。寄付者のご紹介。9ページ。みんなの声。10ページ。福横クイズ。11ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙。福祉横浜は横浜市が編集に協力しています。特集、すべての人が地域の一員と感じられる街、オール中里北部地区の緩やかな築き合いを目指して。写真があります。キャプション、中里北部地区築きの輪連絡会、次家ふるさと村四季の家にて、7月19日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次、福祉の仕事、地域ケアプラザのコーディネーター、4ページ。Let's Try Volunteer、本を読みたい、情報が欲しい、その気持ちに応える、5ページ。支社協情報、第9回、横浜地域福祉フォーラム、6ページ。福横クイズプレゼントの写真があります。お役立ち台所グッズ、エコラップ&アクリルたわし。詳しくは8ページで。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから、福祉横浜最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、すべての人が地域の一員と感じられる街、オール中里北部地区の緩やかな築き合いを目指して、あらゆる世代の交流が盛んに行われ、様々な人の輪が広がり、すべての住民が地域の一員と感じられる街を目指して、 住民や団体が連携して取り組んでいる活動を紹介します。中里北部地区気づきの輪のロゴマークがあります。横浜美術大学の学生によるさりげない優しさでそっと触れてお互いを支え合う手をデザインしたロゴマーク。気づきの輪連絡会の取り組み。みんなが見守り、見守られる街を作りたい。青葉区中里北部地区では、地区内の団体組織がつながり、気づきの目を増やし、日々の暮らしの中での変化や、いつもと違う様子などがあったときに、気軽に地域ケアプラザ、以下ケアプラザ、へ連絡ができるよう、気づきの輪連絡会、以下気づきの輪を定期的に開催しています。気づきの輪では、世代や活動分野を問わず集まった40人以上のメンバーが、さりげない優しさで支え合い、一人も取り残されない街づくりのために、毎回さまざまなテーマで話し合い、取り組み報告や情報・意見交換を行っています。地域ケアプラザについては4ページをご覧ください。写真があります。気づきの輪連絡会の様子。7月19日、寺家ふるさと村四季の家にて。この日は LINE など SNS による情報のあり方について意見交換。写真終わり。気づきの輪連絡会参加団体地区社会福祉協議会連合町内会地域ケアプラザ民生委員児童委員小中学校 PTA 大学郵便局新聞販売店 NPO 法人ボランティア団体区役所、福祉事業所、区社会福祉協議会。気づきの輪ポストは、地域ケアプラザと鴨志田郵便局にあります。中里北部地区社会福祉協議会会長、気づきの輪連絡会代表、奥田妙子さん。奥田妙子さんの写真があります。取り組みが広がって嬉しいです。気づきの輪の発足当時は、成果が見えづらい活動を地域にどのように伝えたらよいのかということを考えていました。話し合いを重ねていく中で、耳にするさまざまなエピソードを通じて、つながりが増えてきたことを実感しています。中里北部連合町内会長、横浜鴨志田郵便局長、戸塚正幸さん。戸塚正幸さんの写真があります。小中学生から高齢者、働く方も含めて、みんなが当事者、緩やかな気づき合いが広がっています。新聞販売店が広報紙の配布を手伝ってくれるようになってから、気づきの輪の存在を、より知ってもらえるようになったと思います。普段から顔の見える関係性ができたことで、地域内にある大学の学生がマラソン大会やお祭りの運営側としても参加してくれるようになりました。誰にとっても暮らしやすい街になっていく手応えを感じています。日本体育大学横浜県士大キャンパス県士大統括西村さん。地域のイベントのお手伝いのほか、運動部や学生個人が地域の掃除など、地域の一員としてできることを考え、自主的に活動しています。NPO 法人森の音事務局長、宇都宮奈美子さん。宇都宮奈美子さんの写真があります。広報誌ご機嫌を発行しています。 どうやって活動を広げていくか話し合う中で、ご機嫌の発行につながりました。気づきの輪ポストは、心温まる話を書き留めてシェアするだけで、誰もが参加できるツールとなっています。これからも様々な人がゆったりと関わる関係を作っていくために、地域の情報を発信していきます。広報誌ご機嫌の写真があります。紙面には気づきの輪ポストに投函できるご機嫌カードが印刷されています。ご機嫌カードを切り取り、記入して気づきの輪ポストに投函。投函されたご機嫌カードが2枚あります。1枚目、ゴミ出しの朝、学校に向かう小学生からおはようございますと挨拶されました。すがすがしい一日になりました。2枚目、同じ団地に住んでいるおじさんにさつまいもをもらいました。嬉しかったです。写真終わり。地域で見つけたご機嫌な話、気づいたことなどを投函できるポストは、地区内の2箇所にあります。今後は他の場所にも設置を計画しています。地域ケアプラザが窓口になっています。気づきの輪の活動を通して、つながりが広がっています。気づきエピソード1。新聞店で認知症サポーター養成講座を開催。後日、配達の行きも帰りも同じ場所で座り込んでいた人を見かけた新聞配達の方がケアプラザに連絡をくれました。気づきエピソード2。中学校で気づきの輪の活動を生徒に案内。後日、体調を崩した人を手助けするために車椅子を貸してほしいとケアプラザに中学生がやってきました。横浜市鴨志田地域ケアプラザ生活支援コーディネーター鴨志田真理子さん。鴨志田真理子さんの写真があります。気づきの輪は平成30年に当時の民生委員さんが今後の見守り活動について相談したいとケアプラザに声をかけてくれたことをきっかけに、問題が重症化する前に発見するためにはどうすればよいのかについて話し合いの場を設けたことから始まりました。気づきの輪をきっかけに地域の活動がつながり、広がっていくと良いと思っています。生活支援コーディネーターの仕事については、4ページをご覧ください。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。福祉の仕事シリーズ60、鴨志田地域ケアプラザのコーディネーター、生活支援コーディネーターの鴨志田真理子さん、地域活動交流コーディネーターの佐々木久美子さん。鴨志田真理子さんと佐々木久美子さんの写真があります。気軽に立ち寄ってください。写真終わり。高齢者、子ども、障害のある方など、誰もが地域で安心して暮らせるように、さまざまな取り組みを行っています。鴨志田真理子さん。きっかけ。鴨志田地域ケアプラザが開所した際に、地域活動交流サブコーディネーター、地域活動交流コーディネーターを補佐する仕事として働き始めました。現在は生活支援コーディネーターとして仕事をしています。子育てや PTA の経験が役立っていると感じています。 大事にしていること、支援の担い手、受け手という関係ではなく、地域の一員としての視点を忘れないように、常に心がけています。地域で暮らす人や過ごす人が、切れ目なく誰かとつながることができるように、時間をかけてゆっくりときっかけ作りをしています。嬉しかったこと。地域の方から、自分がこれだと思ったときは、自信を持って進むもの、と背中を押してもらいました。信頼関係を築いてきたからこそ、いただけた言葉だと思っています。佐々木久美子さん。きっかけ。特別養護老人ホームでボランティアをしていたとき、ホーム職員からこの仕事を紹介され、興味を持ちました。幼児・児童教育、人と企業を結ぶ仕事をしてきた経験が活かせています。心がけていること、いつもいて話しかけやすい人、些細なことでも相談できる身近な窓口のような存在でありたいです。来館者や地域の中のつぶやき、を拾い、形にしていく仕事だと思います。積極的に声をかけたり、来館が減った方には、グループを通じた見守りをしたり、専門職につなげるなど、常にアンテナを張り巡らせています。仕事の醍醐味。0歳から高齢者まで、すべての世代を対象に、体操、音楽、語学、畑仕事など、さまざまな集まりや講座をたゆみなく企画しています。一つ一つの活動がきっかけで、地域の人がつながっていくことが醍醐味だと思っています。地域ケアプラザには、高齢者が自分らしく地域で暮らし続けるために、多様な主体による生活支援、介護予防、社会参加の視点を持つ生活支援コーディネーターと、子どもや高齢者、障害者等、地域に暮らすすべての人たちが、地域の一員として、自分らしく支え合って暮らせるように、地域活動交流コーディネーターが配置されています。QR コードがあります。地域ケアプラザについては、こちらからご覧ください。横浜市鴨志田地域ケアプラザ、青葉区。住み慣れた地域で、誰もが健康で安心して生活できるよう、ボランティア支援、保健・福祉サービスなどを総合的に提供しています。運営社会福祉法人富士塚会横浜市指定管理施設ホームページの QR コードがあります。福祉人材に関する情報神奈川福祉人材センターホームページの QR コードがあります。横浜市内の介護人材関連情報ホームページの QR コードがあります。
レッツトライボランティア。本を読みたい、情報が欲しい、その気持ちに応える。横浜市内では、視覚に障害のある方に点字や声で情報を伝えるボランティアグループが活躍しています。文字を点字にして伝える点訳ボランティアや音声にして伝える音声訳ボランティアを知っていますか？本を読みたい、情報を知りたい視覚障害者にとって、点訳本や音声訳テープは情報を得るためのツールの一つです。その読みたい、知りたい気持ちにボランティアグループが応えています。作成に携わるボランティアの方たちは、本好きの人の気持ちは皆一緒、 発声やアクセント一つにも気を使う。内容をきちんと伝える工夫をするのが楽しい、と目を輝かせます。始めてみると、その奥深さにはまって長く続ける方が多いのですが、どのグループも担い手不足が課題です。入門講座、研修や勉強の場の見学を通じて、点訳、音声訳の魅力に触れてみませんか。点訳ボランティア、視覚障害のある方から依頼を受けた本や、横浜市立某特別支援学校で使う教材、図書室の蔵書の点訳などを行っています。文字だけでなく、図形などを点訳するグループもあります。写真があります。点訳用パソコンの前にメンバーが集合。点訳した参考書を使っていた方から、大学合格の連絡をもらったときは嬉しかったです。写真終わり。今回話を聞いたグループ。点訳グループ、ヤシの実。点訳グループ、バネの会。理数点訳、インテグラル。11月に入門講座を開催します。ぜひご参加ください。パソコン点訳入門講座、全5回。基本的な点訳ルールを学び、点訳ソフトを利用して基礎から取り組みます。日時、11月1日金曜日、5日火曜日、15日金曜日、19日火曜日、29日金曜日、いずれも10時から12時。会場、横浜市健康福祉総合センター内、中区桜木町 1-1。 参加費1,000円、教材費。申し込み締め切り10月15日火曜日。なお、定員10名に達し次第受付を終了します。 QR コードがあります。詳細お申し込みはこちらから。横浜市ボラセンホームページ。パソコンに向かって点訳に挑戦するボラちゃんのイラストがあります。音声訳ボランティア。新聞記事や横浜市のイベント情報を毎月音声データにして発行するほか、個別に依頼を受けて本や雑誌の音声訳を行ったり、対面朗読なども行っています。写真があります。1枚目、活動メンバーの集合写真。2枚目、録音ブースで録音している様子。音声訳をする中で、さまざまな本に出会えるのが楽しいです。写真終わり。今回話を聞いたグループ。横浜音声訳グループ、やまびこ。研修会、勉強会、見学会、親睦会を行っています。興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、yamabikoyokohama.2023@gmail.com。 音声訳ボランティア情報を覗き込むボラちゃんのイラストがあります。横浜市ボランティアセンターより。横浜市内には地域・区域で活動する点訳・音声訳グループが数多くあります。活動に興味・関心のある方は、横浜市ボランティアセンターにお問い合わせください。QR コードがあります。各区のボランティアセンター、横浜市内18区社会福祉協議会はこちら。QR コードがあります。 横浜市ボランティアセンター電話 045-201-8620。 この記事に関するお問い合わせはこちら。支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。第9回横浜地域福祉フォーラム、一人一人が大切にされる町へ。思いに寄り添い、認め合い、支え合う。困りごとや生きづらさ、地域におけるつながりのあり方は日々多様化しています。その人らしい暮らしや思いに寄り添い、一人一人を大切にすることのできる町になるように。私たちに何ができるのか、一緒に考えていきます。日時、令和6年12月5日、木曜日、10時15分から15時45分。場所、館内ホール、中区住吉町 4-42-1。 内容、午前、基調講演、つながりの中で当たり前に生きていく。講師、丹野智文氏、オレンジドア代表。若年性認知症当事者の立場から、その人らしい暮らしや思いに寄り添うということ、人と人とのつながりの中で生きていくことの大切さについてご講演いただきます。コーディネーター、宮脇文恵氏、宇都宮短期大学人間福祉学科教授。午後、分科会。分科会1、寄り添い、認め合い、自分らしさが輝く町へ。分科会2、みんなが主役、つながり広がる町づくり。手話通訳あり、どなたでも無料でご参加いただけます。講師丹野智文氏の写真があります。後日、YouTube による録画配信あり。申し込み問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会企画部、電話 045-201-2090。QR コードがあります。申し込みはこちらから。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和6年4月13日から7月22日、新規受付継続受付分。個人、相沢直樹様、中田利勝様、中野間誠様、佐藤邦彦様、星崎清美様、高橋正三郎様。団体、特別養護老人ホーム、今宿ホーム様、ユークス総合建築株式会社様、NPO 法人象の歌様、特定非営利活動法人日本防災環境様、有限会社アーバンハウス様、株式会社エースプラン様、株式会社シエロアスール様、モービルオート株式会社様、マルゴ運輸株式会社様、横浜商工会議所様、公益財団法人産業雇用安定センター神奈川事務所様、株式会社江戸生様、大黒倉庫株式会社様、株式会社アース&ウォーター様、三沢大河法律事務所様。問い合わせ先、横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 QR コードがあります。三助会員、三助会費のご案内。 みんなの気持ちありがとう。皆様からの寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。泉の会、コクア。コクア、アルファベット大文字 K、小文字 OKUA は、知的障害児者の親による障害理解啓発グループです。障害のある人もない人も、人はみんな違うけど、感じる気持ちはみんな一緒をテーマに、疑似体験やオリジナルビデオ、紙芝居で障害理解の出前講座を行っています。災害時の対応や多様性の理解を深めようと、地域や学校からの依頼、イベントへの参加など、出前講座のニーズが年々高まっています。写真があります。お揃いのユニフォームを着てメンバー紹介。写真終わり。お礼のメッセージ。ふれあい助成金を活用して、コクアで行っている小学生向けの福祉講座を周知するためのダイジェストビデオを作成し、たくさんの小学校で授業を実施することができました。いろいろな子どもたちが一緒に過ごす学齢期に、障害や多様性の理解を深めることは、人への思いやりを育み、共生社会の意識につながることだと信じて、活動を続けていきます。支えていただきありがとうございます。写真があります。出前講座、みんな一緒にて。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和6年4月1日から6月30日受付分、受け入れ順。金銭寄付者、個人、藤松円次太夫様、横浜シニアボランティアポイント登録者様、企業団体、横浜信用金庫様、4件、マック&BP ミッドランド税理士法人様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、日本ハムマーケティング株式会社南関東販売部横浜営業所様、グミサワ伝説有限会社様、3件、メモリーズ株式会社様、株式会社創建者様、横浜農業協同組合様、宮沢の環境を守る会様、ふれあいチャリティーバザー実行委員会様、KDDI 株式会社南関東創始者様、匿名寄付22件、物品寄付者、企業団体、株式会社セブンイレブンジャパン様、2件。株式会社オーバーシーズ様、宮内建設株式会社様、三新通商株式会社様、株式会社ロフト様、一般社団法人東日本音楽祭実行委員会様、横浜開港祭協議会様、公益財団法人神奈川芸術文化財団様、匿名寄付2件。横浜寄付本寄付者、個人、大道渡る様、美代子様、企業団体、横浜市北山田地区センター様、3件。横浜市社会福祉協議会運営施設等、横浜市社会福祉センター利用者一同様、2件。 横浜市旭区社会福祉協議会様、2件。横浜市神奈川区社会福祉協議会様、横浜市東長屋地域ケアプラザ様、老人福祉センター横浜市ユートピア青葉、横浜市萌木の地域ケアプラザ様、匿名寄付39件。横寄付、制度では対応できない課題の解決を目指します。ホームページの QR コードがあります。寄付と遺贈の相談窓口、ホームページの QR コードがあります。
みんなの声、前後の感想。障害理解の講座や研修の内容がとても具体的でいいなと思いました。わからないことが多い分野なので、もっと広がっていくといいです。鶴見区、めめちゃん。私の娘も障害者です。時々駅前の掃除に参加しています。本人も社会貢献できていると思っていて、とても誇らしげにやっています。江南区、みーママ。表紙の写真にあるように、関係者の方々の笑顔を拝見して、ますます福祉の現場を理解することが大切だと分かりました。ずっと応援しています。瀬谷区、かっちゃん。仕事を通して障害のある人たちが地域の中でいいつながりができていることは理想的だと思います。そういうつながりから、普段の生活でのコミュニケーション、災害時の助け合いもスムーズになるのだと思います。旭区、 MK。 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。クイズ、横浜市内には地域ケアプラザが146箇所、令和6年7月現在あり、身近な福祉保健の拠点としてさまざまな取り組みを行っています。各施設には生活支援〇〇〇〇〇〇〇〇や地域活動交流〇〇〇〇〇〇〇〇が配置されています。どちらも同じ言葉が入ります。カタカナ8文字。金剛のプレゼント、お役立ち台所グッズ、エコラップ&アクリルたわし。台所で活躍するエコラップとアクリルたわしのセットです。エコラップ20センチ×20センチはちょっとした食品の保存にも活躍し、繰り返し使えます。洗剤を使わずに使えるアクリルたわしは、食器洗いだけでなく、お風呂掃除などにも使えます。エコラップとアクリルたわしの写真があります。エコラップ、就労継続支援 B 型事業所、チェリーブロッサム、青葉区すすきの。アクリルたわし、磯子区障害者地域活動ホーム、磯子区磯子。デザイン、色はお任せください。みんなの声に掲載された方を含み、抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和6年10月31日木曜日必着。応募方法、はがき、ファックス、E メール、応募フォームにて、次の項目をご記入の上、お送りください。項目1、記事の感想・ご意見。2、福祉横浜の入手方法。3、福祉横浜の入手回数。4、みんなの声・事後掲載時の氏名の掲載可否。 匿名希望はイニシャルを記載。5、クイズの答え。6、氏名、振り仮名。7、年齢。8、電話番号。9、郵便番号、住所。ご感想のみの方もお待ちしています。応募先、郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 横浜支社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyokohamashakyo@yokohamashakyo.jp 福横クイズ応募フォームの QR コードがあります。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。前号211号福横クイズの答えはワークルでした。たくさんのご応募ありがとうございました。広告。横浜市消費生活総合センター、あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所同士で契約トラブルの情報共有、消費者被害で困っている人がいたら、横浜市消費生活総合センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、お試しのつもりが定期購入。2、屋根や給湯器の点検商法。3、有名人を語る投資話。消費生活相談電話。電話 045-845-6666。 ファックス 045-845-7720。 センターホームページの QR コードがあります。
令和6年度ボランティア活動保険。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類感染症に変更されたことに伴い、特定感染症重点プランを廃止して2つのプランとします。保険金額、年間保険料1名あたり、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増適用。保険金の種類、プランの順に読みます。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランともに1040万円限度額。入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに65000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランともに32500円。通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランともに4000円。特定感染症、基本プラン、天災地震保障プランともに保証開始日から保証。なお、特定感染症についても10日間の免責期間がなくなり、 保証開始日から保証対象となります。なお、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は保証対象外となりました。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保証プランあり、賠償責任の保証、賠償責任保険金、対人・対物共通、基本プラン、天災地震保証プランともに5億円限度額、年間保険料、基本プラン350円、天災地震保証プラン500円。重要、基本プランでは地震、噴火、津波に起因する死傷は保証されません。年度途中でご加入される場合も上記の保険料となります。中途脱退による保険料の返金はありません。中途でボランティアの入れ替えやご加入プランの変更はできません。ご加入はお一人につきいずれかのプラン一口のみとなります。ボランティア・行事用保険、障害保険、国内旅行・障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、送迎サービス保障、障害保険、福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。商品パンフレットはこちらから、福祉の保険ホームページの QR コードがあります。このご案内は概要を説明したものです。詳細はボランティア活動保険パンフレットにてご確認ください。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土日祝日年末年始を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 受付時間平日の9時30分から17時30分、土日祝日年末年始を除きます。 https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。特集、中里北部地区は昔ながらの田園風景が残る地域で、取材に訪れた7月は田んぼに青々とした稲が立派に育っていました。我が家でもバケツで稲を育てていますが、思わず見入ってしまいました。黄金色に変わる稲を見に、また訪ねてみたくなる美しい場所でした。福祉の仕事、つぶやきを拾う、こうだったらいいを形にできるのがコーディネーターの仕事と笑顔で話してくれたお二人、とても素敵でした。中学校区に一箇所程度ある地域ケアプラザ、ぜひお近くのケアプラザに足を運んでみてください。 素敵な出会いがあるかもしれません。福祉横浜212号2024年9月13日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@横浜社協 yokohamashakyo.jp URL https://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜212号を終わります。次号は12月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。